エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
2026年、初っ端からアメリカが大変なことになっている昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
なんか、呼んだら駆けつけてくれそうな気がしますよね。
あ、
うちは、こいつの横暴で困ってるんですって言ったら、
ね。あ、助けて、トランプマン。
そう。なんとなくこう、アベンジャーズ感があるというね、やっぱり。アメリカの考える正義みたいなところが、やっぱちょっと出てくるよね。
これが本当のキャプテンアメリカだったんだ。
盾持っててほしいよね、やっぱね、トランプさんにはね。防弾って意味でもね、いいよね。スナイパーに対処するためにも。
そうだね。次はもう撃たれない。
常に盾を持って、演説とかしてもらいたいけども。
現実のキャップはうじうじしないんだなっていう、ね。
そうだね、うん。葛藤がないっていうね。
ないですね。
おかしいなっていうね。映画以上にこの人なんか単純だなってなっちゃう、
ね。ああ。人間ドラマがないですからね。
人間ドラマはないね、今ね。
はい。
全然関係ない話ですけど、ふとね、パイナップルって、すっごいよく見てると気持ち悪いなと思ったんですよ。気味が悪いなと思ってきて、ずーっと見てると。
それは中ですか？外ですか？
いやいやいやいや、外です、外。
はいはい、
切る前の、もう完全に、こう、一つのホールで並んでるやつとかを、よーく見てみると、
はい、
いや、あんなにもさ、まあ、トゲトゲしてて、で、葉っぱみたいなところもあれ結構手切れるぐらいのなんか鋭利ですよね。
硬い
ですね。刺したりしたら本当にあれ武器になるなっていうぐらいのさ、
うん。
トゲトゲだと結構細かくトゲトゲしてるし、なんとも、いや、なんだっけ。悪魔の実って大体パイナップルっぽいよなとかいう気もするじゃない。
そうだね。あれは多分モデルはパイナップルですよね。
でしょ？やっぱりあれは悪魔感あるわと思って。
はいはい。
見てたんですよ。
はいはいはい、丸ごと食ってるけども。
そうそうそう。あれ、パイナップルってさ、最初まあ切ってくれたらから食べようかなと思うけど、
うん、
最初あれがなってたりしたらさ、ちょっとどうしようかなって思うけどね。
なかなか食べづらいですね。
まあ昔の人だったらそら何でもトライするからさ、開けてみたりしたのかもしんないけど、
うん、
私がその別に飢えてなかったら、うん、初見だったら食べないですよね、あれは。ずーっと何年も。あえて開けなくていいかなっていう形だなと思ってました。
そうだね。外側から内側をなかなか想像しにくいですよね。
そうそうそう。まあだから守ってると言えば守ってるんだろうけど、あれで。
はい。
うん、まあでも、ねえ、他、まあ確かにね、果物ってよく見ると、そういうの多いなとは思うんですよ。
お、
まあ、最たるものは、ね、ドリアンも同じようなもんだけど。
そうですね。
まあだからドリアンは食べなくていいじゃないかと。そもそも、ね。食べてる人はいるけども、それは、なんとなくこう、珍味でしょみたいなさ、気がするんですよ。
でもあれは、ドリアンなんかは一部の国だと、本当に愛されてますもんね。
特定じゃんっていう。なんであんなに特定のところでっていう。
まあ特定のところでしか育たないからですよね。
ああ、そうかそうか、
うん。
まあ半分腐りながら育つみたいなもんですもんね。
ああ、ね、腐ってるわけじゃないよね。あれ新鮮でもあの匂いだもんね。
うん、まあ、ただなんかあれらしいよ。熟成が進むとさらに強くなるらしいね。
ああ、そうだね、
うん。で、いや、私はてっきりね、あれは守ってんのかなと思ったんですよ、身を。
うん、
要は。こんなのはさすがにみんな食えねえよってなるのかなと思ったら、なんか逆らしくて、
はい、
動物を引きつけるためだっていうのが AI によって、提示されてるんですけど。
そうですね。人間含む類人猿は、まろやかな甘みと、歯ごたえっていうか、ちょっとねっとりした感じのあれが、どうも好きなのは歴史的に分かってるらしくて、それに適応して進化してる植物だっていうことですよね。
腐敗臭と言われるのに、やっぱり腐敗臭は人を引きつけるんだね。
あ、そうだね。まあ、我々人のこと言えないですもんね。納豆食う民族としては。
いや、だからそうなったらもうほら、ちょっとカレー臭が入ってるおじさんも胸を張って生きてもいいような気がしてきたよね。
そっちのカレー臭ではないからねっていう感じはするけどね。
でもさ、あれだって、腐敗臭と言えなくもないですよ。ちょっとね、電車の中とか、なんか腐っているのかみたいな、ね、あるじゃないですか。硫黄臭も入っているよ、やっぱり。
そう、だから多分歴史的に腐ったのではない、発酵した食物が美味しいとか栄養があるっていうのは経験的に分かってるんでしょうね。
まあね。うん、
だから逆に腐ってる方のやばい匂いの方は硫黄っぽいですから。
まあそうかそうか。
そっちは好きじゃないですよね。
でもなんかあれなんじゃない、だから日本ってさ、ちょっとその、無臭すぎる。まあ一応ね、そのなんか、醤油臭いとかっていうのは一部ありますけど、
うん、
とはいえやっぱりこう、他の、特にこの東南アジアとかの匂いの強さに比べると多分無臭に近いんですよ、多分ね。
まあ清潔さもあってね。
うん、だからこそカレー臭の人が際立っちゃってるんだと私は思ってるんですよね。
ああ、他にあんまり目立つ匂いがない。
でもドリアンがすごいとこ行けば多分大丈夫じゃん、だって。
ああ。
どう考えてもマスキングされますよね。
そうだね。いろんなバリエーション豊かな匂いがないっていう。
だよね。しかもドリアンがみんなにこう受け入れられてるような国だと、ちょっと一種あの匂いもそっジャンルに含まれてもおかしくないじゃん。カテゴリーとしてはさ。
そうね。
うん。だから、ちょっと臭めの人は、やっぱり移住されるのがいいんじゃないかなっていう。
ああ。そう。若者からお年寄りまでの間で、匂いがする期間っていうか、
うん、
年齢層っていうかが、そこしかないから、そこだけ匂うんですよね。
ああ、そうそうそう、そうだね。
でもさ、海外行くと、全員臭いじゃないですか。
そうだね。うん。
みんな何らかの匂いがあって、それがみんな混ざり合ったのがその国の匂いになってるから、
う
ん、そこだけ際立たないんですよ。
そうか、そうだね。
強いて言えば、若い女性が甘い匂いがするとかそういう感じですよね。
なんか、無臭がスタンダードだから際立っちゃうと。逆にすればいいじゃないかっていうことですね。
みんなが臭ければいいんですよね。
う
ん、
ああ、じゃあもう、匂い専用車両みたいなね。
あ、
ここは、こう。香水 OK。 もう何でも OK みたいな。
ああ。
ドリアンも OK みたいな。
そうやって隔離してくれるんだったら私はそこに近づかないなっていうだけですよね。
いや、そうでしょ。でも、いや、なんかもしかしたら、ほんとこういう、なんて、こういうのってやっぱ慣れもあるじゃないですか。だから、例えば、納豆はもう最初の外人には無理だけど、その、うん、もうね、慣れちゃってるからとかあると思うんで、だからドリアンも最初は無理だけど、もうね、生まれてからあるから慣れてるっていう国だったら、うん、案外こういう刺激臭、ちょっと臭いんじゃないのみたいに対する耐性もあるから、
うんうんうん、
ね、そういうとこ行けば、ちょっとそういう体臭とかも、モテ要素になるかもしれないですよね。
まあ、
動物とかも近寄ってきちゃうかもしれないけど。
ああ、どちらかというとフェロモン的にね。
ドリアンかなと思ってかじられるっていう。
いやいや、散々言ってますけど、ドリアンとカレー種はそんな近くないですからね。
あ、違いますか違いますか、
うん、うん。だいぶ遠いと思いますよ。
でもさ、ドリアンって私そんなに直では経験がないですよ、ドリアン。
ああ、そうだね、うん。あんまり生で食べられませんよね。
そうだ、言われてはいるけど、なんだろう、どこ行けばこれを経験できるのかって、まあまあ売ってるのかもしれん。なんかさっき見たら、アマゾンでも売っていて。
売ってますよね。
いやー、置き配とかまずいんじゃないと思った。通報されるんじゃないっていうさ。
ああ。
何かが死んでいますみたいなさ。
ああ。
マンションの、なんか、エントランスで何かが死んでいますとか言われたら、ねえ、怒られますよ、これ。
ちょうど子供の頭ぐらいのものが入った段ボール箱が臭いんですよっていう。
もうね、すごいと思うよ。
やばい。
さすがに県警来ますみたいなね。とこだと
一番手軽なのは、冷凍で買うか、アイスに入ってるやつを買うかですかね。
ああ、ねえ。
何らかの加工食品の形で買うのがいいんですよね。
どうなんだろう。ねえ、まあ、そこがだから初心者向けでしょ。
うんうんうん、
ね、フレッシュなやつじゃないからね。匂いもちょっと抑えられてるでしょ。
フレッシュなやつはもう東南アジア行くしかないですから。
ね、あれ、出国禁止でしょ、その、ね、飛行機とかもダメだし。
あれは持って入れませんよね、飛行機。
だから、どうやって日本に持ってきてるんだろうね。その、完全密封すれば送っていいのか、日本で育ててるかのどっちかだよね。日本にドリアン農家が実はいるっていうことかもしれない、
ね。物好きな人が種を持ち帰ってっていう可能性はね。
ものすごい高温多湿ななんか、ビニールハウスで。
ああ。まあでもね、宮崎県でマンゴーが育つんだったらドリアンぐらいいけそうなもんですけど ね、
うん、ね。なんか異常に動物集まってきそうだよね、そのビニールハウスの周りに。とか言って。
多分ハエがいっぱい来るっていう。
いや、ちょっとそれは絶対に追い出されるな、その村からっていう。心配になる。
何でしたっけ？ドリアンは確か、オラウータンが種を運ぶんでしたっけ？
いや、だから食べて、だから食べてくれってことでこの匂いにしてますってことだから、やっぱ、食べるオラウータンとかにはもう、ハマる匂いなんでしょ、これ。
そうですね。
まあ、エンジン類だからやっぱ人間にも近しいんだろうから。
でもあれですよ。あの辺にいる動物は大体食べますよ。ゾウとか。
まあ、そりゃ、他に食べるもんないからじゃないのかな。気がしてならないけどな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。
番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では、早速ニュースの方回りましょうか。
はい。
12月8日、新潟ニュース NST、無免許運転で免許センターへ。12月1日の午前7時半過ぎに、新潟の町道を無免許で普通乗用車を運転した道路交通法違反の疑いで46歳の男が逮捕されました。警察によると男は免許を失効していて、免許を再取得するために免許センターに行く際、無免許で車を運転したということです。
うん、
警察の調べに対し男は間違いありませんと容疑を認めています。
うん、
警察は余罪などを含めて詳しく調べているということです。
まあ、なんだろう。
はい。
まあ、ある意味、実地試験を先にやってるってことだもんね。
ああ。本当はね。
できることを示すっていう意味では正しいよね。
ああ。そうだ。それが、それが教習所の中だったら OK ですよね。
ああ、そうそう。
うん。行動だとダメなんですよね。っていう。ありがちな話ですよね。まあ、
ね、
免許失効したから、免許再発行しに行きたいけども、免許センターが陸の孤島であるっていう。
あんまり確かにさ、電車の便がいい試験センターってないよね、多分免許センター、ね。
まあまあ、全国的にないでしょうね。
それはでもおかしいよね、確かにね。
確かにそうです。
免許をもらいに行くところなんだからさ、
ってい う。まあ、あっても送迎バスですよね。
そういうのに使えってことか。
はい、ね。本当はね、直通で地下鉄ぐらい一本で行けたりした方がいいと思いますけど、
ね、
都心はそういう風にやっぱ電車でギリギリ行けるところだろうし、うん、地方だと電車なんかそんなとこ走ってねえよっていうところにあるわけですよね。
そうかそうか、うん。
そうするとこういうのを捕まえやすくなるっていうのももしかしたら計算のうちかもしれない。
まあ、あれだよね、
はい、
運転代行行きだけ頼むってのは正しいよね。受かれば俺帰ってくるけど、まあ無理だったらまた運転代行ですねっていう。
片道代行ね。
これは正しいよね。
でもさ、その切羽詰まってどうしようもないから頼むものじゃないですか。
うん、まあそうだね。
だからあれはさ、普通の公共のバスとかに比べると著しく高いわけですよ。
まあまあ、そうか、そうだそうだね。
そこまでして使わないですよね。
そうか、そうか。
まだタクシーの方が安い可能性があるもん。
うん。ウーバーのタクシーとかだったね。
あ、そうだね。
帰りは俺が運転するみたいなことがあってもおかしくない。せっかく取ったから、みたいな。
あんちゃん休んでてよっていうね。
そうそうそう。半値でいいやつって。
あ、金取ると白タクになっちゃうからね。
そうか、そうか。
うん。やっぱこれあれらしいですよ。年末増えるみたいで。
あ、そうなんだ。
これは12月17日の BSS 参院放送で、無免許運転で40代の会社員の男を逮捕。処分者講習を受けた当日に逮捕されてますね、この人はね。
まあ、処分が先か後かみたいな差だね。
ああ。それと、12月の17日に、これは愛媛県かな？運転免許は失効しているにもかかわらず運転をしたとして、女50代が、この人は公務員なんだね。減給10分の1の処分になったと。失効状態にもかかわらず自ら運転して警察署を訪れていたと。
これってどう考えても失効者のそのなんか検、なんていうの？授業の時にはさ、
はい、
何できてるか見てるよね。もう張り込んでるっていうかさ、ずっと座って見てる人いるよね、絶対。
ああ。
うん、だってじゃないきゃ。
そこで捕まえれば楽々とノルマが達成できるっていう。
楽だもんだって。
まあでも、そうか。実は年末に限らないっていうか、免許の数だけ毎月再発行なりなんなりがされてるわけで。
まあ本当はね。
そこでずっと見張ってるのが一番効率がいいですね。
だからなんじゃないの、そのなんか年内のノルマみたいのがあって、なんか捕まえたい人がみんな集まってくるから年、なんか年末すごい。検挙率が上がるん
だ。駆け込みノルマがね。
あそこ入れ食いらしいぞ、つって。
あ
ちょっと数に困った警官が集まってきちゃってさ、みんな。
12月9日 AFPBB ニュース、配達のトッポギにクレーム。
ん？
配達されたトッポギ、棒状の餅を甘辛いソースで炒め煮込んだ料理がもちもちすぎて食べられないとクレームをつけて客が返金を要求したという投稿が12月3日自営業者向けのオンラインコミュニティに掲載されました。投稿した店主によると、店では小麦粉を使ったトッポギを提供していて、これまで一度もクレームはありませんでした。前の夜の閉店直前も注文があったのでサービスをつけて配達しました。しかし午前1時頃に客から連絡が入り、もちもちすぎて食べられないというのです。 店主は、もともとそういう食感なんです、と説明しましたが、相手は、じゃあ食べに来い。来ないなら通報すると強硬でした。
うん、
最終的にカスタマーセンターを通じて全額返金され、返品された食品は廃棄されたということです。
うん、
店主は、深夜でなければ直接対応したかった。悔しくて眠れなかった、と述べたということです。
これ、通報しても別にいいんじゃない？通報って。そんなことまで警察は対応しないでしょう。
ああ。
もちもちかどうか判定するみたいな。
ああ。そうだ。韓国の代表的な伝統料理として、トッポギには厳しい、こう、ルールがあると。
ああ。なるほどね。
いうことであれば、警察も出てくる可能性はあるね。
もちもちとはいえ、これはと、度がすぎると。
もはや、にちゃにちゃであるっていうね。
まあ、確かにね。
そうね。なんだっけ、ブラジルのカクテルには、なんか、これしか使っちゃいけないみたいな法律があるとかいうのがあるよね。
似たような法律。
あれと同じで、トッポギは、長さ何センチ、直径何センチ、で、歯応えはこれぐらいっていうのは決まっていればね。
まあでも、なんか、イタリアとか決まってそうじゃん。アルデンテの定義とか。
ああ。この間カルボナーラで揉めてたから。
まあでも、定義が数値っぽくない気がするな、イタリアは。
ああ、そうだね。
なんか、ママの味じゃなきゃダメみたいなとこだ
から
さ。
ママミーヤであることっていうね。
そう、だから、多数決で決めりゃいい的な。ああ。
陪審員がいてね。
そうそうそうそう。
うん、
あの、各地を代表するお母さんたちだけどね。配信はね。
そうね。みんなの田舎のね。地元のマンマが集まって、これは美味しいかどうかを判別するっていう。
そう。これでも、なんだろうね。もちもち、知らなかったのかな？
あ
の、そういう料理。あの、いや、見た目で選んじゃいました。写真にあったから。
あ、なるほどね。
だけど、要はなんだろう。ペンネみたいなものを想像してると。
ああ、パスタっぽいからと。
ペンネ頼んだつもりかもしれないっていう
ことでしょ。ショートパスタだと思ったら、餅だった
んだけど。そうそうそう。そうそうそう。これは怒るよね、確かに。
そう。なんで韓国来たんだって話ですよ、この人がね。
これはでもさ、こういうの本当に、まあでもいくらでもあるよね、そんなのさ。例えば、はい、あの、寿司のわさびが辛すぎるとかだって言うだろうしさ。
そうだね。うん、まあ、それが原因かどうか知りませんけど、最近の持ち帰りなら何ならの寿司はほぼわさびないですよね。
で、自分で入れましょうじゃないとって文句があるんでしょ、多分。
そうそう。
ね、
回転寿司もほぼサビ抜きですもんね。
そうだ、そうそう。なんか、なんだろうね、その、やっぱりこの、ある程度の多数決を認めないとダメだよね。つまり、
そうだね、
80% の人はこれで OK って言ってるんですって言わないとさ、こういうものは全部対応できないからさ。
そう
ね。ねえ。
まあ、最後の牙城はカレーが辛すぎるかな。
ああ。だからあれだね、うん、そうなると全部ね、ゼロからスタートで、あとは自分で入れてください方式になっちゃうね。
ああ、スパイス後入れ方式っていう。
これはちょっと悲しいよ。
本質がどんどん失われていくね。
ねえ、だからこの今回のトッポギも、あれだよね、うん、バリ方とかさ。
あ、
選べると、うちは。ふにゃふにゃとか。
ああ。
そういうあるしかないよね。うん。
博多ラーメン方式になる。
はあ、そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月9日 RKB 毎日放送、アダルト動画を見せつけた疑いで男を逮捕。
おお。
今年7月、列車内で女子高校生にスマートフォンでアダルト動画を見せつけたとして、男35歳が福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。男は列車内で隣の席に座っていた女子高生にスマートフォンで性行為の様子が映ったアダルト動画をおよそ5分間見せつけた疑いが持たれています。
うん、
警察によると、事件後に生徒から連絡を受けた母親が、娘が電車内でアダルト動画を見せつけられたと警察に通報し、事件が発覚、
うん。
その後の防犯カメラなどの捜査で男の関与が浮上したということです。
うん、
取り調べに対し男は、アダルト動画を自分で見ていただけなので、女性に見せつけたわけではない、と容疑を否認しているということです。
はあ。
ありがちなやつですよね。
まあ、音が出てる出てないとかもありますしね。ああ、
そうね、うん。音を出してたらモンスターですよね、こいつはね。うん、まあでも最近いますけどね、スマホで動画見てるときに、イヤホンじゃなく本体から音出してるやつっていうのがたまに。
ああ。
割とやばいなと思いますけど。
あ、でもこれは、でもあれなんでしょう、その、
はい。
なんというか、他の国ではそういうのもあるでしょう。なん かやっぱりラジカセ型に担いで文化があるから。よく普通の携帯だけど、そのなんていうの、テレビ電話にして喋る外人の人多いよね。
あ、いますね、いっぱい。
そうそう、なんだろう。まあ、向こうの声はスピーカーで出てたりとかさ。
はいはい。
やっぱりこうなんか、音を外に出すことはあんまり考えないんだなーってか、なんていうの、そんなに避けようとしてないんだなーみたいなのを見るとさ、ね、うん、なんかだんだん、いや、うるさいよと思うけど、そうじゃないよと思う人もいるからね。うん、変わってきちゃうのかなと思っていますけどね。
ああ、そうですよね。外国の人がいっぱい入ってくると、そういう文化が徐々に染み出してくるかもしれないですよね。
そうそう。
でもその人たちはアダルト動画を見てないですよね。
まあ、1% ぐらい見てるかもしれない。性に対してオープンすぎる国から来てる人。ああ。
日本よりそうそうオープンな国はないと思いますけどね。
ないですけどね。
アダルトビデオみたいな意味で言えば。
まあまあね、この人は、まあ確かに、その、見せるつもりなかったっていうのは、やっぱ、あれですよね、はい、覗き見防止フィルムをね、
あ、
しっかり貼っていただいてね。
そうね、角度がつくと見えなくなるやつ。
隣からはキラキラしてるようにしか見えないという、
ね。懐かしいですけどね、もはや。あれ、スマホでつけてると見づらくてしょうがないだろうなと思いますけど。
いや、逆に浮き出て見えるような気がするっていうかもしれないよね。3D メガネみたい。
っていうか、そこまでしてアダルト動画を見たかったのかどうかって話ですよね。
ああ、そういうことね。
電車内ですよ。
いや、ほら、たまたま出ちゃう広告あるじゃないですか、最近ね。
たまたまはね。
タップミスで、クローズをしようと思ったけど、あ、開いちゃったみたいなことを繰り返したんですよ、と。×の位置が分かりづらすぎるって、ね。
ああ、うん、消そうとして、タップをしまくっていたら最終的には、あ、はん、はんだっていう。
そう。被害者ですよって、
ね、あ、うん。じゃあ、ログを見せてもらいましょう。ね。大丈夫いただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、中央日報日本語版。出勤が早すぎる、社員を解雇。スペインで出勤が早すぎるという理由で20代の女性会社員が解雇されました。イギリスのメディア、デイリーメールなどによると、スペイン、アリカンテ地域の事務職の女性職員の A さん22歳は、2023年から勤務開始時間午前7時30分よりおよそ40分早く出勤していました。会社側は定められた出勤時間より早く出勤記録をしたり勤務を開始することはできないとして決められた時刻に出勤するよう A さんに対して複数回にわたって口頭や書面で警告を行いました、しかし A さんは指示に従わず業務のできない時間帯であるにもかかわらず早朝出勤を続けました、会社側は最終的に A さんの定刻前出勤は会社に実質的な貢献をもたらすものではなく上司の指示を無視する行為に過ぎないとして A さんは解雇。これを受け A さんは解雇は不当だと主張して裁判所に控訴しました、裁判所は問題は A さんの過度な時間厳守ではなく繰り返し会社の規定に違反し指示にも従わなかった点にあると指摘しスペイン労働者法に基づく重大な規定違反に当たると判断、また A さんが許可なく会社の車両バッテリーを中古で販売した疑いについて会社側が別途告訴していた点も考慮され裁判所は A さんに対する解雇は正当だとして会社側の主張を認めたということでです。
それはまたね、ただの窃盗だからっていうね。
なんか最終的に別件で解雇されたなって感じはしなくもないけど。
いや、だから朝早く来て、いろいろ盗んでたってことなのかな。
そうかもしんないね。
だってさ、別に早く来て仕事、これ確かにそこを文句言われる筋合いってあんまないなと思ったんだよね。そこをなんていうの、その、要は残業にしてくれとかさ、あ、早く帰っちゃうのかな、その分。
ああ、そうね。だから、前日早く帰って、翌朝早く来て、昨日の分の残業を済ましてから修行するっていうのは、まあ、わかんなくはないけど、まあ、仕事によるよね。その、上司の命令がないとできないような仕事だった場合、先に来た場合は、ほぼ何もしないわけじゃないですか。
まあ、そうか。だから、まあ、ね、盗めそうなバッテリーを探したりとか、そういうことしかできないもんね。
そうだね、会社の仕事とは別件で副業って感じの。
なんか珍しいよね、なんかね。遅刻がすごくてとかってのはあるけど、早く来すぎてっていうのは面白いけど。
そうだね。
まあでも、 スペインですからなんとなく遅いのかと思ったら結構早来てんね。
だ早めに来る人もいるんですね。
まあ、シエスタがあるんじゃないその分。
あ、その分。
やっぱりね、うん、2時から4時までは寝てますから、みたいな、ね。ああ。そうすると早く来ないと。
だったら修行時間を早くしろよって話ですよね。
そうか、そうか。うん、いや、なんかそう、普通にその時間まで入れなくすればいいのにね。だって会社がそっからなんですっていうからね。
多分してるんですけど、その、裁判の中で、警告されてるにもかかわらず、到着前に会社のアプリへログインしようと試みていたと。
ああ。
つまり、ログインした瞬間から多分出勤扱いになるからですよね。
物理的に到着してないんだ。
あ、そう、会社は空いてないんでしょうね。
いや、それダメでしょ。働いてないんだからさ。もういろいろやるね、この人もね。
そう、だから、これ会社の始業時間まで扉が開かない。うん、で、なおかつ、会社のアプリも始業時間にならないとログインできないってことになってれば、ただ単に早起きしてるだけの人ってことになるわけですよ。
ビルの前で待ってる人みたいな、ね。
待ってるだけだ。
それは別にいいけどっていう。
解雇にはならないわけじゃないですか。
そうだね。
なんかそれ以外のことがやっぱあるなって思うと、やっぱりバッテリーかなっていう。
やっぱ朝ね、なんかコソコソしてんのが怪しいもんね。まあ、もしくはあれだよね、
はい、
もやっぱり、ただ単に異常に仕事ができてない可能性もあるもんね。
ああ、そうね、
時間の問題じゃないよってこともね。
早く来ようが来まいがですもんね、その場合は。
そうそうそうそう。うん、まあわかんない。でもこういう人ってはね、もしかしたらそこでアピールするかもしれない、ね。私は皆さんより1時間も早く来てます。
頑張ってるんですよってところを見せるにはね。そうそうそうそう、早起きしかない。
厄介だなっていう。
12月11日、NCC 長崎文化放送、体操服を盗む男を逮捕。
うん、
女子高校生の制服や体操服の一部を盗んだとして、長崎市の19歳の男が逮捕されました。
うん、
長崎警察署によると、男は7月16日の午前0時頃から午後4時頃にかけて、長崎市内の住宅の物干し場に干されていた女子高校生の夏用の制服の上着一着と、体操服の上着の一部を切り取って盗んだ疑いが持たれています。生徒の親が通報し、事件が発覚。男は間違いありませんと容疑を認めているということです。
まあ、どこの一部を切り取ったのかが気になってしょうがない。
交渉の部分かな。
まあ、なんとなくその獲得した感はあるよね。
星ですよね。
うん。撃墜マークっぽいよね。
戦闘機に星が書かれるみたいな。
なんかでもさ、19歳だからね。まだほぼ高校生だもんね。
ちょっと前まで高校生でしたよね。
だからその、自分の学校には入れるような立場なわけじゃん。
はいはい。OB として。
ねえ。いや、まあ、1年前ならね。
うん。
大丈夫だったんですかね。その時には、まあ、前例はあるのかな。なんかほら、学校にはさ、無数のそれがあるのにもさ、関わらずさ、
はい。
その、何も盗まなかったのかっていうと怪しいもんね。
ああ、余罪が。
余罪はあるんじゃないですかね。
在校中からね。
まあ、もしかしたらその一部をパズルのように集めていくと一着できるみたいな。最後のワンピースを揃えるために今回盗んでしまいましたと。
わざわざね。
ことかもしれません。ま
る
ま
る一着が目の前にあるのにもかかわらず。何百パーツにも分割してちょっとずつ持ち帰ってるわけですよね。
そうね。
だからその、いろんな人からちょっとずつ持って帰れば気づかれないかもしれないわけですよね。
でも、重要なとこ盗まれた人は気づくよね。
まあそうですね。
もう切れないじゃんっていうところを持ってかれると。
いずれ、こうクリティカルなパーツの部分に当たる人が出てくるわけですもんね。
裾だけちょっと持っていくわけにいかないもんだってね。
ねえ。昔あの、金田一少年の事件簿の中で、遺体をバラバラにして組み合わせると、死んでる人は5人なのに6体死体ができるみたいなトリックがありましたね。
あったね。あったね。
うん。あんな感じかもしれないね。
そういうことなのかな。
一着もお得だって。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、スイッチニュース。人型ロボット、人間だった。イランで開催された最新テクノロジーの展示会、キッシュイノックステックエクスポ。そこに出展された2体の人型ロボットが話題になっています。先進のヒューマノイドロボットと銘打ったその2体は、実はロボットではなく、ロボットのふりをした人間だったことがバレたのです。その偽ロボットは男性と女性の2体。偽ロボットは客に向かって、自分らは最先端のマシンであると自己紹介しています。 海外メディアによると、高解像度の動画をよく見ると、顔にニキビ跡があり、瞬きをし、呼吸しているのもわかるので、人間であるとバレてしまったということです。この一件で、イランの科学技術に対する信用はガタ落ち。おそらくはそれを食い止めようとしたのでしょう。イランの科学技術ナレッジベース経済担当副大臣は、私が知っているのは、一つの企業が自己宣伝のためにこれをやったということです。その企業に反論の余地はなく、当然責任を負わなければなりません。人間にロボットのふりをさせたのは展示会の運営者の考えではないと述べています。テクノロジー関連の展示会で人間ロボットをふりをしたのは今回が初めてではありません。昨年中国で開催された北京ワールドロボットカンファレンスでは、女性人型ロボットを話題になりましたが、その一体が昼食を食べているところから目撃されていたということです。
いや、だから全てにおいてさ、そのなんだろう、なりきり度が低すぎるよね。
あ、プロ意識がね。
プロ意識の問題だから、なんていうの、本当のさ、パントマイムの人とかを雇うべきだよね。
あ、そうだね。うん。上野の駅のとこでずっと動かない人とかいますけど、ああいう人をちゃんと招いてね。
そう。うん、まあ、ね、ロボットダンスが上手い人とかさ。
ああ、そうですよね。マイケル・ジャクソンの血を引く誰かとかが。うん。
あんな堅苦しい動きするかね、今のロボットみたいな感じの動きを、あえてするって。
むしろネガティブポイントですけどね。
そうか。
うん。滑らかじゃないですもんね。
いやー、ニキビとかはね、まあ、な、
もうちょっと化粧とかでね。
そうだよね。あと、まばたきはある意味そのなんでリアリティ追求のためにあえてつけてる機能ですとかね、言えばね、な、不要なんだけどと、まあね、不気味だからあえてしますよまばたきはと。
そうですね、ずっとしないの方が恐ろしいですもんね。
そうそうそうそう。
っていうかあれですよ、完全にそのヒューマンスキンを模したロボットにするからこれがバレるんですよね。
ああ、もっとあれか、メカメカしく逆にしちゃえばいいんだ。
そうそうそう。あの、ロボコップ完全版みたいにすればいいわけですよね。
うんだよね。
完全にこの上からメタルのジャケットで覆ってしまえばバレなかったのに。
そうだね。
やっぱその技術力をアピールする点で、こうヒューマノイドっぽくしたかったから、そうなってしまった。
か。あえて、の猫型ロボットにすればよかったね。ドラえもん。
頭でっかでかでね。
これはすごい形ですねと。まあ、あれならさ、着ぐるみの分もね、着ぐるみとして切り抜けれたかもしれないもん、
ね。そうですよね。バスト120、ウエスト120、ヒップ120で出ていれば中に何が入ってんのかってことにならないですもんね。
そう。
うん、12月12日、RKB 毎日放送。ラーメン屋のガラスを割った男、不起訴。
うん。
今年10月、北九州市にあるラーメン店のドアガラスを足で蹴って壊した後して逮捕された51歳の男性について、福岡地検小倉支部は起訴しないことを決めました。
うん。
警察によると、男性は当時酒に酔った状態で、店内で、このラーメンは誰が作った？ラーメンの味が薄いなどと叫んで暴れていました。警察の取り調べに対し男は、ラーメンの味が薄くてまずかったので腹が立って足で蹴破りましたなどと話し、容疑を認めていたということです。
うん、
不起訴の理由について福岡地検小倉支部は、諸般の事情を総合的に考慮したとコメントしているということです。
これ前やりましたね、
やったやつですね。あの人は起訴されなかった。
諸般の事情がね、本当に薄かったってことなんでしょうね。検察官もほぼ同じ反応したっていう。ふざけるなと。これ作ったの誰だって言った。
北九州のラーメンとは認められんばいってことになった。全会一致ですよね。
これは蹴破ってもおかしくないでしょうってことだね。
そうね、うん。金を払わないか蹴破るかどっちかだっていう。
これ裁判にいても負けると思ったんでしょうね。
そうだね。検察としてはこの男を有罪に持っていくことができないっていう判断ですよね。
これは無理だ、
ね。うん、この不起訴っていうのがね、やっぱり最近いろいろ話題になるんですけど、
うん、
もう一件やりましょうか、
はい。
12月17日、京都新聞。橋の名板盗んだ男、不起訴。
ああ、あったね、これ。
滋賀県長浜区県は17日までに滋賀県内の橋の名板を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕された男性87歳を不起訴処分としました。
うん、
地検は処分の理由を明らかにしていないということです。
これも気になるね。
この人は珍しく 売ってなかったんですよね。
そこが高評価でしょうね。
っていうか、まあ、わかりやすく言うと、全部元に戻せるからですよね。
いや、これあれじゃないね、やっぱりこの。うん、橋を管理している人及び、その橋を作った人も、うん、嘆願したんじゃないの。やっぱりこの、橋を愛してくれている人なんだと。
作業の余地があると。転売もせずに、うちでコレクションしていたことには、情けをかけてもいいんじゃないかと。
こういう人で私たちは支えられてきたんですっていう。
この人が税金を払ってくれたから橋がかかったんですっていうね。
もしかしたら橋学会のね、ご意見番なのかもしれないしね。わかんないけども。
そうね、はい。橋の偉い人がちょっと認知的に怪しくなっただけかもしれないもんね。
もう、自分が設計したやつのやつを集めてたとかさ、名残惜しくみたいなね、もしかしたらあるかもしれない。
まあだからやっぱその不起訴っていうからには、そのまあ起訴しても有罪まで持っていけないっていうことと、あとは、謝罪して和解をしたとか、賠償金じゃないけども、謝罪してお金を払ったみたいなことがあると、不起訴ってことになりますよね。
そうだね。
だからまあさっきのラーメン屋ももしかしたらちゃんと弁償したのかもしれないし、この橋の名板も一個ずつ戻されたのかもしれないね。
より、磨いて綺麗にして戻してることが分かったんじゃない、うん、やっぱりもう、なんかこう汚いのが許せなかったってことかもしれないんでね。
うん、そうね。長年のその風雨にさらされて、サビサビになっていたのをピッカピカに戻していたってことであればね。
そう。
はい。
あとさっきのラーメン屋もね、実は、もう、こう、常連なんです、このおじさんはと、おじいさんは。
なるほど。
で、体を気遣って、あえて薄くしたんだと。
うん、塩分控えめだったっていうことでね。
その、お互い、そこが分かって、こう、抱き合ったっていう、ね、ことなのかもしれない、ね。
なんちゅうことしてくれたんや、っていうことだね。
これは不起訴だろう、ということなんじゃないかな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、AFPBB ニュース。会社の水と電気を使用。
うん。
12月8日、韓国のインターネット掲示板に、家では用を足さない社員がいると題した投稿が掲載されました。投稿者によると、問題の社員は、ケチを極めた人物であり、日々の生活費を極端に抑えるために、会社の浄水器の水を自宅用に持ち帰るのだということです。
あ、
さらに、その社員は、10個ほどのモバイルバッテリーを常に持ち歩き、すべて会社で充電しているということです。
お、
中でも驚かされたのは、トイレの使い方で、投稿者は、その人は家でトイレを使うと水が流れて汚くなるし、掃除でさらに水道を使うからという理由で、排泄も会社でまとめてすると言っていたと明かしたということです。
それは別にいいでしょう。だってその生活のリズムをもうそっちなん、合わせたっていうか、そうなっちゃってるものはさ、変えられないもんね。
なるほどね。我々一般的であれば、朝起きるとまずトイレに行って、ショーをして、で、まあ、会社行く前までには台が出て、みたいな、ライフサイクルで生きてますけど、それをずらしたんだね。
そう。
うん。
意志の力で。
そうだよね。まあ、ライフサイクルは、ある意味、条件反射みたいなもんですから、会社着くと、トイレ行きたくなるように、体をそっちに仕上げていったんだね。
まあ、そういう人もいるよね、世の中に。たまたま意識せずともそういう人はいるからね。
そうだね。
うん、
よく言う話だと、本屋行くとトイレ行きたくなるみたいなやつと同じですから。
あ、そうそうそうそう。
たまたま会社でトイレ行くことが多かった人は、だんだんそういう風に条件反射していくんですよね。
まだもしかするとスペインの やつも早く来てるのはこのためだったかもしれない。1時間とにかくトイレにいたっていう。
ああ。
まあ、まあ、でもこの人だって多分もしかしたらそこは調整して早く来てるかもね。
ああ、
ね、
そうだね。
うん。
だからその朝の準備をほぼしないで会社に来るみたいなことをしないとちょっと難しいですよね。
もしくは家が近いっていう。
あ、それもありそうだね。うん。
あー、トイレ行きたいな、会社行こうみたいな。
だからよくほら、そのすごい極貧の生活の例として風呂なし、うん、トイレなしみたいな話があるじゃないですか。わざわざそういう生活を を選んでるってことですよね。
まあできなくはないもんね。だってそこはね。
これぐらい頑張ればできるってことです、
うん。まあ一つの浄水器の水ってちゃんと自分でボトルに汲んで、まあ持ってってるんだったら、
はい、
飲みきれなかったと言え、まあ別にもうそこはあんま言われないよね、普通ね。うん、
まあ水道料金ぐらいでは、まあお咎めなしかな。
ボトルの大きさによるかもしれないけどね。
うん、そうだね。
ガソリンタンクみたいなやつ持ってこられると、うん、灯油タンクみたいな
20リットルですみたいなやつ持ってこられるとちょっと困るかもね。
これでお風呂に入るんですみたいなね。
あ、うん、あ、そうか。風呂入ってないよねこの人多分。
風呂キャンセルでしょうね。
風呂キャンセル界隈ですよね。
トイレもキャンセル界隈っていう、より進んだ人だったねっていう。
トイレまあキャンセルしてるわけではないですけどね。
迂回しているっていう。
そうそうそうそう。ちょっとね、あの、パイプラインが違う方向に繋がってるだけであって。
トイレバイパス界隈ですよ。
非常に珍しい。まだ本邦にはいないタイプのね。
まだいないけど、まあ、いるんじゃない。でもこれは言わないだけでさ。
ああ。
だっているでしょ、ま
あ。会社のお水をもらって帰ったり、モバイルバッテリーを充電したりっていうのはいると思うよ。
あ、それはいると思う。でも、モバイルバッテリーもそのさ、まあ、なんだろうね。家で、まあ、モバイルバッテリーぐらいしか使わない生活だったら、まあ、いいってことか。
ああ、うん、そうね。例えば、そのポケットに入るようなモバイルバッテリーで、家電はなかなか動かせないじゃないですか。
ねえ、だから、あの、でっかいやつだね。
あ、うん、ポータブルバッテリーですよね、それはね。うん。
まあ、だそこまでやっちゃうと、それはちょっとさ、お前それは、会社では一切使わないでしょってなっちゃうからね。
そうそうそう。うん、仕事に使わないものを利用してると、やっぱりそれは就業規則に違反するってことになるでしょう。だって、その人の働き以上に電気代がかかるってことになりかねないじゃないですか。
そうだよね。
うん。
ああ、これはでも、いや、確かにいろいろ考えるとさ、できなくはないよね。
だからどれだけこれを駆使したところでいくら節約になるんだと。
モバイルバッテリー買うのをその何個も買ってるしね。まあでも日々の積み重ねっちゃ積み重ねか。そう
です
ね、確かにね。
だからまあ家で携帯電話を充電しないぐらいの生活しかできないですよね。
だからまあもともと多分あのすごくシンプルな生活してるんでしょ家でもね。
そうね。ミニマリストな生活をしてないと。
ねえ、だから携帯しか見ませんだったら確かに携帯を全部充電。できれば会社で、うん、電気代はほぼ使えませんと、うん、まあ、ありえるよね。で電もうなんていうの明かりもさスマホの明かりでとかね。あでもあれかなんか結構だからそのうちねそのなんかモバイルのライト付きのものとかがあればそれも充電されて帰っちゃったら、ね、そう、ね、家の電気まで。
まあ、ね、なんかないよね。あの、非常用のモバイルバッテリーで LED ライトついてますみたいな。
あるあるある、
うん。
毎日サバイバル生活だもんね。
それだけで暮らしてるって言うんだったらね。うん、お前何のために生きてるんだって話になると思うけどね。
だもう、会社に住めよって感じなの。
そうだね。会社に24時間住み込みで、仕事の時間以外は警備をしますってことで契約をすれば。
そう、そうすれば家もいらないし。
家もいらない。
すごい、成分になるよね。
そうだね。会社としても警備員一人分の月給の半分ぐらいで済むもんね。
う
ん、
そう、あと、通勤もいらないから通勤手当なしねって。
あ、そうだね。ますますお前何のために生きてんのっていう話になると思うけど。
いや、社畜ですってことになっちゃうからね。
12月14日、長崎新聞。小学校事務主任が懲戒処分。
うん、
長崎県教育委員会は12日、公費で購入した物品をフリーマーケットアプリで転売するなど不適切な事務処理をしたとして、小学校の男性事務主任47歳を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。事務主任は2024年度、誤発注したプリンター用のトナー2本、17,380 円分を同僚職員にフリマアプリに出品してもらい、5,700 円で売却。同額を学校の金庫に入れて保管していました。誤発注による損失を少しでも取り戻し、学校の役に立てたかったと説明しているということです。
うん、
また、2020年から24年度に学校で使う物品を正式な会計処理をせずに私費で購入。 その後、学校の出入り業者に依頼して、その業者から購入したかのように会計処理していました。
うん、
同様の会計処理は、計120件、約37万5700円あり、業者は手数料約10万3000円を加算して市に請求していました。
うん、
いずれの事務処理でも、事務主任は利益を得ていませんが、一連の不適切な処理で、市に約12万円の損害を与えたということです。
うん、
管理監督責任を問い、校長も同時続けて戒告処分にされたということです。うっかりなのかな。
まあ、面倒なんだろうね、多分そのなんか、発注プロセスが。
学校の正式な発注プロセスでやってると、もたついでしょうがないと。
面倒だと、買ってきちゃった方が早いよと。まあ、だから、例えば、急ぎいるもんがあるとかね。
なるほどね。
だってその、よくわかんない発注業者とかが、アスクルとかですぐ来るわけじゃないでしょ、多分この雰囲気だと。
そうだね。うん。
なんかね、こういうのって、出入り業者怪しいよね。
あ、そうだね、なんとなくね。まあ、実際問題さ、その手数料乗っけて請求してるからね、この業者も。
そうでしょ。あと、ご発注でさ、引き取ってくんない時点でもおかしいよね、こういうものとしては。
返品、返金ってことになってないのか。
だから振りまで売らなきゃいけないっていうさ、もうよくわからないことになってるよね。
そう、だからこれ、小学校だからさ、公立じゃないですか。
うん、
そうすると、県なり市の予算なんだわけですよね、
うん。
その予算は多分返金とか返品の処理が著しくめんどくさいんだと思うんだよ。
まあ、1年ぐらいかかるんでしょ、多分。
そうそうそうそう。
翌年度の予算に追加みたいなわけのわからない処理をするんだ、多分。
そうすると、どうしてもこういう、こう、現場での判断ってことになるんじゃないですか。うん、
なんとなく、これはプロセスに問題がありそうな気がするけどね。
そうだね。まあでもね、だからって、そこにアスクルが入り込むかっていうとね、
うん、
なかなか難しいですよ。
でも、みんなのためだよね、それ。
あ
もうすぐ届いて返金も受けるんだったら、そっちの方がいいよってなるからね。
う
ん、
そうだ。しかも競争が働いてて若干安くなるかもしれない、
ね。なるよ。だってアマゾンだって別にすぐ来るし、返品もできるしとかね。
なんなら大塚商会とかもあるしっていう。
そう、アマゾンビジネスとかのがいいんじゃないかとかね。
ああ、うん。そうだ、そこに、その競争原理を働かせてくれよと。
いや、絶対にこれはさ、ズブズブの関係の出入り業者だからさ。
そうだね。学校とこの業者自体はちょっとやっぱ怪しい。
やっぱここにメスを入れた方がいいよね。この人は、まあ確かに処分を受けるにせよね。
そう、これをきっかけにね。
そう。うん、
入札とかやってらんないですよっていう。
多分ね、校長が怪しい気もしてきたな。ズブズブな関係を見逃している気がするぞっていう気がするね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、北海道ニュース UHB。ガソリンスタンドでトイレットペーパー盗む。男を逮捕。
ああ。
北海道帯広市のガソリンスタンドでトイレットペーパーを盗み、制止しようとした従業員に車をぶつけて逃走したとして、80歳の男が、事後強盗の疑いで逮捕されました。男は12月13日の午後4時頃にガソリンスタンドで景品用として配布するために置いてあったトイレットペーパー2個、時価合計44円相当を盗み、制止する従業員に車を衝突させながら逃走した疑いが持たれています。男は車に乗って逃げようとしたところ、従業員の男性に見つかり、制止されたにもかかわらず車を発進させ、男性の下半身に複数回衝突させて逃走しました。男性に怪我はありませんでした。翌日被害に遭った従業員が帯広警察署にトイレットペーパーを盗んだ男を止めたが逃げられたと届け出ました。警察が防犯カメラの映像を解析するなど捜査を進め男を逮捕しました。調べに対し男はトイレットペーパーは1個しか盗んでいないと一部容疑を否認する一方、従業員に車をぶつけたことは間違いないと供述しているということです。そっちかっていうね。
非常に考えさせられるニュースですね。
そうですね。
うん、
トイレットペーパーは、まあ、1個22円を2個盗んだことになってますけども、俺は1個しか盗んでいない。
そうだね。
が、従業員を晴れたことは間違いないっていう。
まあ、それはもう純然たる事実ですね。
だ
と、うん。まあ、これ、いろんな人がね、選択を誤ってるよね。
あ。
まずね。そこの2個盗んじゃうのもそうだし、うん、そこに体を張って止めに行くのもおかしいしっていうね。44円ですから。
ああ。ちゃんと愛車精神があるんですよ。
ねえ、そこまでして体を張って止めるべき景品じゃないし、そもそも景品が安すぎるっていうね。ああ、
そうね。
今時それはないだろうっていうことかもしれないよね。
三箇所ですよね。
三箇所でトイレ、バカにしてるのか。
まあまあ、ポケットティッシュと大差ないですよ。
そうかどうか。まあ、ちょっとこれはね、残念ですね、全体的にね。
そうですね。44円のために自己強盗ですよ。
これはすごいね。
ね、だからまあその、ぶつかったことは間違いないっていうふうに認められるぐらい、ちゃんとその自分の意識をはっきりしてたわけで、だったらなんでトイレットペーパーを盗むみたいな、そのちっちゃい罪に、まず手を染めてしまったのかっていう疑問が残るよね。
まあね。
衝動的なのかな。
まあ置いてあったってやつだからね。
ああ、なるほど。
トイレにあるやつをガチャガチャって盗むのとちょっと違うよね。確か置いてあるからね。
ですよね。
なんか、パッと取ってっちゃうみたいな。うん、だから、確かにね、その、難しいのこれね。だからポケットティッシュ置いてあったらなんかもらってっていいのかなと思うもんね。
ああ、まあ配ってんのかなみたいな。
そういう言い訳の方が良かったよね。
そうだね。
あ
とは本当に漏れそうだったっていう。
あ、そうそう。もう止めようとしました。もう出ちゃったんでっていうのはどうでしょう。いや、ティッシュ貸してくださいって言ったら貸してくれるじゃん、大体そんなね。
そうだね。ていうか、ガソリンスタンド寄ってるんだからトイレ行けただろうしね。
そうそうそう。
12月15日、RKB 毎日放送。トイレで盗撮、男を逮捕。
うん。
北九州市にあるコーヒー店の女性用トイレに侵入してスマートフォンを設置し、女性計5人、男性1人の下腹部を撮影したとして、47歳の男が建造物侵入と性的死体等撮影の疑いで逮捕されました。男はいつも綺麗にご利用いただきありがとうございますなどと書かれた張り紙を自作し、その裏に録画状態のスマートフォンを隠していたと見られています。トイレを利用しようとした女性客が床に落ちているスマートフォンを発見して事件が発覚。コーヒーショップの従業員がスマートフォンに保存されていた動画を確認したところ、不審な男がスマートフォンを設置する様子が映っていましたが、通報を受けた警察が店に到着する前に男は店を出て逃走していました。その後、警察がスマートフォンの動画データや防犯カメラの映像を調べるなどの捜査を進めた結果、男の関与が浮上したということです。警察によると男は日本語と英語、中国語、韓国語でいつも綺麗にご利用いただきありがとうございます。なお、このトイレは従業員も利用させていただきます。などと書かれた張り紙を自作してトイレの壁に貼り付け、その裏側にスマートフォンを隠して撮影していたと見られています。取り調べに対し男は、私が逮捕された理由に間違いありません。などと話し、容疑を認めているということです。男のスマートフォンからは他にも女性の裸などを撮影した動画や写真が複数見つかっていて、警察は余罪についても調べているということです。
手が込んでますね。
手が込んでますね。あるけどね、そういう張り紙ね。
いやー、これでも、店側としてはそんな貼ったつもりがないやつが貼ってあるわけだもんね。
あ、そうですね。従業員も本当に使うトイレだとしたら、トイレに入ろうとした従業員が、あれなんだこれって話になるよね。
まあ、あと、粘着力は弱かったってことね。
ちょっと足りなかったね。貼り紙は貼ってあったんだけども、スマホは落ちちゃったっていう。
それはそうじゃない？普通に貼ってんのはちょっと難しいよね。
なかなかね、重さはそこそこ最近のスマホはあるもんですから、よっぽど強力な両面テープとかじゃないと無理ですよね。
いや、フィジカルにそこに保存しているんですね、っていうね。
あ、そうですよ。
ハイテクではないんだね。
手が込んでる盗撮とかだと、カメラと、あとは Wi-Fi で、クラウドに保存みたいな。
そうそうそう。
のが、まあ、厄介な存在としてありますけど、やっぱこう、そういう素人の人は、手元にある一番手軽なカメラはスマホだってことになるでしょうね。
ねえ、一番ね、足がつきそうなものをね。
つきやすいですからね。
使っちゃってますけど。
うん。
手が込んでる割に季節っていうこのね、アンバランスさね。
うん、ね。ちゃんと 3M の強力な両面テープを使っていればこんなことにならなかったのにっていう。
ゴリラテープとかあるからね、今ね。
そう、接着はゴリラですからね。
そうそうそう。とか。うん、まあ、あとは、ちょっと、すごいよね、3カ国語対応してんだもんね。
三角語じゃないですよ。四角語ですよ。
四角語。そこまでそれ意味あるディテールなのかなって思うよね、一瞬で。そこはどうなんだっていう。
いや、これはまあ、その北九州市の繁華街の有名なコーヒーチェーン店なんですけど、
う
となるとやっぱりインバウンドもいるだろうと。
ああ、なるほどね。
ね、うん。もうインターナショナルに盗撮していきたいんでしょうね。
これは何だと思われちゃ困ると。あ、いけないと。
そうだよね。珍しい日本語の張り紙だっていうふうに、こう、好奇の目でじろじろ見られては困ると。
なるほどね。
うん、一目見てこれはどういう意味なのかが分かった方がいいだろうと。
ね。まあ、ちょっとね、粘着実験とかしてほしかったよね。もっとやる前にね。
そうだね。う
ん、扉ってなんか、閉めたりするという振動もあるわけだから、これ500回ぐらい、こう、開閉テストを行って、家で。
このトイレの壁紙と同じものを用意してね。
そうそうそうそう、そう、うん。リスカバリーチャンネルみたいなことをやってほしかった。お店と同じセットを用意しましたっていう。
では早速不審者の方に参りましょうかと言いたいところなんですけども、
はい、
今週も不審者はちょっとお休みさせていただきます。というのも、はい、もう年明けたのに未だに12月15日とか言ってるじゃないですか。うん、
ああ。
こんなこと言ってたら全然今年の分に入らなくなっちゃうので。
そうだね。
何回か不審者飛ばしてニュースの方を多めに取り上げていこうと。
なるほど。
いうことにしたいと思います。
三ついっぺんにやるとこで短縮できないですかね。三人分を一個に混ぜてみたいな。三、うん、人その場にいたようなニュースになるけど。あ
そうね。
アベンジャーズみたいになってるけど大丈夫かなみたいな、
ね。あ公園で通りすがりの生徒に声をかけながらお尻を出しつつ、どんぐりを食べていたみたいな。
そうそうそう。すごいな、これ。一人ではできないことをね、やっぱりみんな集まればできるよね。すごいことができるよねっていうことを教えてくれる。ニュースたち
文字の知恵だなっていう感じのさすがにこの矢も3本束ねると折れないねっていう感じのやつをね。
そうね、うん、もう一網打尽に捕まえた方がいいと思いますけど、ね、そこに行ってね、うん、
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
トッポギがもちもちすぎるっていうクレームを入れた人がいましたけど。
最終的には返金されたやつですね。
なんか、でも難しい、ね、本当にこう、例えば今本当にね、いろんな国の人がいるから、あんまりそう日本向けにしたやつとかを出すと、こんなん違うとか言われるリスクはあるよね。
ああ、そうですね。
ピザとかもそうかもしんないしさ。ね、カレーとかもそうかもしんないし。
日本のピザはイタリア人には合わないでしょうね。
ねえ。だから、正し書きがいるよね。これ日本人向けにアレンジしたピザです、みたいなさ、書かない、う
ん。まあまあまあまあ。でもまあ、その国に来てまで食べてるんだったらさ、
うん、
多少はその文化を受け入れてほしいですよね。
いや、そうそう。ね。だからそこは、だから、他の国に行ってね、寿司がなんとかとか言わないようにっていうのと一緒ですけどね。
そうだね。
まあ、それしょうがないよねって思うしかない。
まあでも、これでも元の人はさ、この事件自体は韓国なんですけど、
はい。
トッポギ自体は配達なんですよね。
ああ。
で、デリバリーってことは、まあ、普通に考えたら、国内の人が注文してると思うんですよね。
そうだね。だから知らないわけないだろうと。
その観光客だったらお店で食べたいじゃないですか、やっぱり。
そうか、そうか、そうか。
となると、ネイティブの人が食べて、これは私の思っていたもちもち加減ではないと。
まあ、こういうのってどうなのかね、その地方差とかあんのかね。
ああ、そうね。
地域によって。
まあ、韓国も北と南でだいぶ違うでしょうからね。
だからそういうのもあるって、かもしれないし、あとは、昔はとかね。
あ、そう。
今風すぎるとかもしれないし。
昔はもっとサクサク歯切れが良かったもんだよって。
そうそうそう。
最近の奴らはみんなもちもち食感を求めすぎるっていうね。
そう。あるよ。うん、だってこんなパン昔なかっただろうみたいなパンとかあるじゃん、多分。
そうだね。
もちもちに振っている。うん、だあんな、ポンデリングから全ては変わったよねっていうか。ドーナツに関して言えば。
何でもかんでも米粉を入れすぎだっていうね。
そう。怒る人がいてもおかしくないよなとは思う。
確かにそうだわ。昔に比べるといろんなもんがもちもちしてますよね。
で、もしかすると、この、なんていうの？トッポギも日本結構売れ、ね、好きで売れてますけど、うん、
はい、
韓国ではそんなじゃないのかもしれない、ね。
ああ、そうかもしれないね。
つまり、もちもちだって騒いでるのは、一部の人だったりすると、
うんうん、
これやりすぎだよねって怒る人がいてもおかしくないのかなと。
そうね。だまあ、新世代のトッポギだったかもしれないもんね。
あの、ハード系グミみたいなやつですね。ああハード系トッポギを
。ああ、そうか。その昔ながらの、例えばそのピュレグミみたいのを期待してたのに、来たのはタフグミみたいなやつだったと。
そうそう。そうそう確かにさ、古い人とかだったら、こんなの食えないよって言うかもしれない、あの。
そうだね。うん。うん、俺はハリボーより硬いもんは食えないよっていう。
そう。あとソフトキャンディーぐらいに思ってる人もいるだろうからさ、今のハードグミなんか大変だから。
そう。ハイチュウだったらまだ硬いかなとは思うけど。
そうか。
カムカムレモンぐらいで。
そうだね。だと、トッポギ一つ取っても、まあ、これは確かに、もしかしたらね、時代変遷とかもあるかもしれないから。
そうだ、時代も土地もあるよね。
うん。
お正月っぽいことを言うならば、日本のお雑煮も北から南で全然違うじゃないですか。
ああ、入れるもんも違うし、餅の形も違うからね。
そうそう。場所によっては中にあんこ入ってたりするじゃないですか。
怒るね、そしたら。さすがに私もクレーム入れるよ。
そうね。味噌と醤油ぐらいは我慢しようか、みたいな。
まあ、甘いのは許せんだろうって確かになるね。うん、だみんな一緒だろって思ってる、そうそう思ってるけど、そうじゃないかもね。
そうだよね。うん、うん。たまたまよく見ないでデリバリー注文したら、ごく一部で食べられている白味噌に餅の中にあんこが入ってるタイプのお雑煮が来ましたっていう時には、クレームを入れたかもしれない。
そう。そう。
うん。まあでもそれよく見ろよって話だからね。
だって逆転だよね。そういう特殊なところ出身の人はそれが普通だと思っちゃってるからね。
ああ、そうだよね。
一般的なやつを食べたら驚いちゃうよね。
お雑煮のデリバリーで一旗あげてやるべって、都心に来てみたら、全然売れないどころかクレームだらけだっていう話になるかもしれないもんね。
可能性はあるからね。
あるある。うん、だからもうすごいトッポギがもちもちしてる地域が特異的にあるかもしれない。
これ、でもさ、ここまで言われたら買いたくなる人もいるよね。日本から行く人もいるよね。
そうだよね。むしろもちもちしててほしいと思うもんね。
う
ん、
そう、
うん。
とりあえず今国内ナンバーワンのもちもち度はここだみたいなね。うん、SNS で話題になっちゃえばね。
怒られたお店ですっていう宣伝ができるもんね。
そうそう。クレームが入った店ですってやっぱさ。
間違いなくもちもちしてるなっていう。
売れるよ、これは。
はい。というわけで。ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。